本と雑談ラジオ。
こんにちは、漫画家の吉泉智彦です。
こんにちは、歌人の増野幸一です。
さあ、今日はですね、1月17日ですね。
そうですね、月曜日の午後15時ですね、
はい、そう、本当は昨日の夜収録の予定だったんですけど、娘が僕の部屋で寝てしまったのでできなくなってしまいました。
なんか似顔絵というか写真を見たんですけど、小泉さんのツイッターで、
はい、
顔がこう隠してある写真、
あれは写真ですね。 T シャツを四歩さんで作ってもらったんですよ、
ね、T シャツにね、お子さん二人の絵が載ってるんですよね、
はい、そうですね。なんか散歩っていうテーマで絵を描く依頼だったんですけど、こんな自分の子供の絵なんかよその人が喜ぶのだろうかって思いながら描いたんですけど、しかしだからといって他の漫画のキャラクターも別に誰が喜ぶか全く想像もできなかったので、まあいいやって思って描いちゃいました。
まあ誰も吉住さんの子供の似顔絵と思わないと思うから大丈夫じゃないかな。でも似てましたね、その写真の雰囲気と、
はい、そうですね、
目を隠してあってもなんとなくの雰囲気がね
これそうですね、バレエを習い始めたのでその服を着てます、
そうでしたか。皆さんもツイッターで見てみてください。それで2人が着てる写真、二人が自分の似顔絵のついた T シャツを着てるんですよね。
そうですね。
というツイートがありますので。
はい。
なんかでも小泉さんのにとって大きな伊集院さんの番組も終わってしまったし。
そう、いやまだ終わってないんですよ。3月末で終わります。
終わってしまうし、あと水島さんが亡くなったんでしたっけ。
そうですね、僕が今ねドカベンを読んでる最中で水島新司さんが亡くなってしまってびっくりしたんですよ。
うん、なかなかね。
はい。
でも小泉さんもツイートしてたけど、伊集院さんは YouTube やればいいんですよね。
まあ、YouTube やったら確実にね億万長者になれるので。でも毎日ラジオとしてやるシステムとか環境がね、やっぱ TBS ラジオとかと違うから、モチベーション維持するのが大変なんじゃないかなって思いました。
なるほどね。
ただそのね、お金のためだけだったらできると思うんですけど、それだけだとね、今までとちょっと感覚が、だってラジオのギャラって多分想像ですけど、はるかに安いじゃないですか。
まあそうですよね。
そう、だからそういう目的じゃなく、毎日こう、スタジオで喋ってたわけだから、本当にね、貧乏人だったらお金をモチベーションにガーッとできるかもしれないけど、ある程度豊かな人ってそれ以上の豊かさを求めるのも、で、維持するのって難しいと思うんですよね。
ね、確かに、あと、そういう仕組みみたいなのって、本当に大事ですよね。
うん、そうそうそう。だから、漫画教室を自分でやればいいじゃないかって言われるけど、やっぱそれだとモチベーションが維持できないと思うんですよね。
うん、それはね、ほら、オンライントークイベントって今よくあるじゃないですか。本屋さんとかがやるやつ。あれも別にマスの書店でやってもできるんですよ、 YouTube とか使って、でもやっぱりお客さんとしてもそのちょっとめんどくさいんですよ、僕のトークイベントに参加するのって。
はい。
だから既存のシステムっていうものがいかに大事かっていうことを考えますね。
そうそうそうそう、そうなんです。
だってお客さん、うん、お客さんとっては安い設定にしてるから僕のトークイベントの方が得なはずなんだけど、
うん、
でも多分きっとなんとか書店が企画してくれたトークイベントの方がお客さんは入ると思うんですよ。
うん。
ロフトプラスワンが企画とかね。
そう。
なんかその辺は悩ましいな。なんか今日もさっき僕ノートっていうサービスで日記書いてたんですけど。
はいはい。
もう毎日書いてるから大したこと書かないんだけど、とりあえず毎日書くのに決めてるんですね。で、一番めんどくさいのがノートの仕組みがあんまりうまいことできてなくて失礼なんだけど、特に写真を載せるのがめんどくさい。なんかいつも失敗して写真を載せようとすると、
はい、
なんかサービスがシャットダウンとかしちゃうんですよ。
はい。あ、13分前に更新したやつですね。
そうなんですよ。それで、いつも写真をするためだけに何度もやり直してて、
ああ。
本当にそれさえなければあっという間に認識更新ができるのに、
うん。
もう写真をわざわざね、うん、メールで送ったりしてるの、パソコンに。携帯からパソコンにメールで送って、
うんうん。
それをダウンロードしたものをまたノートに上げるみたいなめんどくさい作業しないと、
うん。
なんか直に上げようとするとね、必ずサービスがシャットダウンしちゃうんですよ。
へぇー。
なんかそういうことが毎日、毎日毎日だから、
うん。
本当に仕組みさえ作ってくれれば文章も書くし、喋ったりもするのになっていつも思ってますね。
なるほど。
なんか YouTube も私、ずっと小泉さんじゃない人ともやりたいって、アピールしてたと思うんだけど、もうね、人に頼らずに自分一人やるべきだっていうふうに今思い始めていて、
BL について喋りたいっていうやつですよね。
まあそう、そういうのとかもだし、あと正直その本当雑談ラジオはポッドキャストがどうしてもメインなので、
はい、
あと課金してくださってる方たちにはこう優遇してるんだけど、
はい、
あんまり YouTube に無料公開したときに聞かれてないんですね。
あはあ。
で、まあサムネイルとかも作ってないから、まあダメダメなんですけど、その辺も。本当はサムネイルとかが一番大事で、それがちゃんと作れてる方がみんなが聞いてくれるっていうのは知ってるんですけど。
そもそも動画じゃないですからね。
そう。ただの静止画。で、それも嫌じゃないですか。ラジオの仕組みっていっぱいあって、
はい、
ラジオを配信するサービスってすごくたくさん今できてるんですけど、あれもこれもちょっと気に入らないっていうか、帯に短し、例えば10分しか取れなかったりとかね。
なるほど。
なんかいろんな仕組みがあるんだけど、どれも気に入らないんですよ、僕。
それでポッドキャストも別に流行ってるわけでも何でもないですしね。
まあそう、だからでもギリギリ、まあ YouTube が一番マシなんですけど、それでも結局画面映したくないからこうカメラをテープで止めたりしてるし、もう本当に本当にボロボロなやり方で、こんなやり方してたらお客さんもう見たくないと思うんですよ、きっと。
全くシーン送ってないわけですね。
そう。で、それ分かってるんだけど、とにかくコツコツ毎日やることにするとしたときにね。
はい。
その仕組みが本当にもっといい仕組みないのかなと思って。
だから YouTube で。なんかそのうち出そうな気がしますけどね。
うん。YouTube の音がない画面映んないバージョンとかさ。
はい。
ボタン一つでできればいいじゃないですか、そんなの。
だって、YouTube だって、映像ない方が容量を食わないから、そういうチャンネルみたいに作りゃいいのにね。うん、
なんかプライドがあるんじゃないですか ?YouTube は映像配信サイトだっていう。
動画だぞって。
そう、そのくだらないプライドのせいで、たくさんの人々が苦しんでると思うんですよ。
はい。
だから、伊集院さんだってラジオするときにもっとやりやすいフォーマットがあれば、ほんとマイク一本っていうか、スマホに喋ったらみんなが聞くとかさ。
それがクラブハウスだったんじゃないでしょうかね。
あ、でもクラブハウスも僕ちょっと、敷居が、ハードルが高くて、ツイッターのスペースもまためんどくさいし、
はい。
もう、本当になんでこんなにいっぱいサービスがあるのに、どれ一つとして気に入らないんだろうと思ってますね。
僕はね、アンドロイドだからクラブハウスはそもそも入れないんですよ。
あ、なるほど。そういうのもあるじゃないですか、やっぱ。だって、ね、アンドロイドだと貼れないって、もうそもそもそれだけで排他的だしね。僕もクラブハウス本当に聞かないから、その、せっかく面白そうな話してても、クラブハウスだって言うと諦めますもん、もうめんどくさいから。
うん、
うん。で、ツイッターのスペースっていうのはたまに聞くけど、
はい。
あれもね、結構めんどくさいんですよ。時々こう落ちたりとか。
あ、スペースはね、なんかうっかりタッチすると、あ、こいつ今入ってきてるぞって相手に伝わるじゃないですか。
うん、するする。
やべえやべえって思ってね、止めます。一回も聞いたことないんですけど。
あ、なんかそう。あと、アーカイブを残す方法が本当はあるらしいんですけど。それ僕わかんないから、アナログな方法で録画とかしてるんですけど。
はは。
そのアナログな方法で録画するのも、またデータが重すぎて YouTube にアップできなかったりとか、そのせいで僕の iPhone のこのデータ使用量が異常になっちゃって、本当に先月1万以上高くなっちゃったんですよ、通信量が。
もったいないですね。
その1万以上高くなった理由は、私が スペースのアーカイブをアナログ的に撮ってしまって、その時の思い思いデータが、こう、はい、iCloud に上がろうとする力によって、
はい、
1万円も無駄にしたことが分かったんですよ。もう本当に愚かでしょ。そんなことで1万円使いたくないですよ。
もったいないですね。俺もね、失敗したんですよ。この前ね、僕、ペイペイ銀行って、前は日本、あ、ジャパンネット銀行っていう銀行、ネット銀行会社だったんですけど、ペイペイに買収されて、はい、ペイペイバンクっていう、ペイペイ銀行ってすっげえかっこ悪い名前になって、もうすごい嫌なんですけど。
すごい名前ですね。
みたいじゃないですか、ペイペイ、ペイペイ言ってさ。なんだペイペイって人をバカにすんじゃねえよって思ってイライラしてたら、自分がメインで使ってる銀行がペイペイになっちゃって、すごいショックですよ。
本当ペイペイってなんかお尻ペンペンみたいな名前ですもんね。
本当にね、なんか頭をこうおでこペンって叩いてペーって言ってる感じのイメージがずっとあるから、もうイライラするんですよ。そんなつまんねえジャグみたいな名前。
本当ですよね。そんな思ってたけど案外定着しちゃいましたね。
そう、ところがそこでね、毎月最初の初回の引き出しと。3万円以上のお金の引き出しだと手数料が無料なんですよ。で、いつも3万円下ろしてたんですけど、ふと、やっぱ1000円札ないと使いづらいなって思って、ついうっかり2万9000円下ろしちゃったんですよ。
あ、はいはいはいはい。
だからもう自分で好き好んで、わざわざもうギリギリで、手数料のかかる額を払ったことがすごいショックでしたよ。
あ、それすごく辛いですね。
まあ大した、増野さんに比べればビビたる額ですけど ね、まあ、ね。
バカなアーカイブを取ったせいで、1万円もオーバーする、愚かなことに比べたらね。
それに比べると、なんか、自分の失敗も、癒されますけど。
そうですか。いや、僕はショックですよ。なんでそんなね、うん、高いんだろう。なんで今月だけこんな高いんだろうって、原因わかんなかったんですよ。
はい。
でもそれは僕のパソコンの設定が、画面上にある重いデータを、こう、iCloud に上げるっていう仕組み、設定になってたらしくて、とにかく、こう、本と雑談ラジオの、こう、音声とかも、はい、上げよう上げようとするし、その異常に重い音声データとか、あと映像データをクラウドに上げるときの、こう、なんて言うんでしょうね。力がたくさんの、データ通信量を無駄に使ってたらしくて、もうそんなこともわかんなかったから、まあ友達に来ていただいて、まあ直してもらったので、今はそんなことないんですけどね。
はい、もうね、iCloud なんか真っ先に切っとくべきですよ。
それも、だから友達が良かれと思って、僕の使い方を知らなかったのと、あと僕の部屋に Wi-Fi がないことを知らなかったんだと思うんですけど、良かれと思ってそういう設定してくれてたのが裏面に出たんですよね。
なるほど。
僕も今まではそんな重い重いデータを画面上に残しておいたりしなかったから、今までは大丈夫だったんですけど、たまたま Twitter のスペースというサービスをアナログ的に録音するっていうバカなことをしたせいで、そうなっちゃったの。
なるほど。
だいたいアナログ的に録音するのも僕バカだから、カメラを、パソコンのカメラをテープで黒く塞いで、それで映像で撮るっていうバカなことしてるんですよ。
動画として録音したんですね。
そうしないと YouTube に上げるときめんどくさいからなんですけど、まあ、そんなバカな使い方をされる設定じゃないからね、基本的にこういう機械ってね。
そうですね。
ああ、もう本当に、で、小泉さんがいつもくださる、こう、映像データとか、
はい。
やってる、ズームのデータとかもいただいてやるんですけど、
ええ。
もう本当に、多分小泉さんの方が大変なんだと思うけど、僕もそういうサービス、ね、苦手すぎて、
はい。
もう毎回、こう、なんでこんなやりたくないことやってるんだって感じの、もっと簡単になんないのかな、みたいな感じなんですよ、YouTube に上げるのとかも。
そうですね。まあ、YouTube なんかやりにくいですよね。
やりにくいんですよ。
僕もちょっと、自分のチャンネルがあって、自主映画とかたまに、最近もう全然上げてないんですけど、前、時々上げてた時、なんかもう時間もかかるし、めんどくさいなって思って、常々面倒でした。
毎回、この、なんだろう、問題がないかとか聞くしさ、子供に見せてもいいですかとかさ、もうその、設定を覚えてくれればいいと思うんですけど、毎回毎回同じ作業をしなきゃならなくて、 僕、うかつな人間だから、やっぱりバックナンバーさっぱのぼってみたら、申し訳ないんだけど、友の会とか、
はい。
なんか、ちゃんと公開できてないのがあったりとかね。だから、聞いてる方で、みんな、なんで聞いてる方おかしいって言ってくれなかったんだろうとか、
はい。
みんな優しすぎて、おかしいと思っても言えないのかなとか思ってて。
まあ、そこまで気にしてないんじゃないですかね。
まあ、そうかも。だから、友の会とかもあんまりよくわからずに聞いてるのかな。もう、とにかくもう、本当にこの作業さえなければ、毎日 YouTube やるのは全然苦じゃないと思うんですけど、自分の場合はね。
ええー。
でも、もうその作業だけ考えると、日記でもこんなに毎日イライラしてるのに、とか思って。
はい。
まあ、だから伊集院さん、伊集院さんのためだけ、伊集院さんがラジオするのにやりやすい仕組みを考えてくれたら、
うん。
みんながそれを使うんじゃないかな。
そうですね。
ね。なんかテレビでもいろいろやってるじゃないですか。こう、ふわっちがどうこうとかさ。
え、何ですか？
ふわっちっていう名前の配信サービス
とかさ。ふわっち。ふわちゃんじゃなくて、ふわっちっていうのがあるんですか？
ふわっちっていうのがあるの。もしかしたらふわちゃんから撮ってるのかな、ふわっちって。
ふわちゃんがなんか企画してるのかな。
あなたもふわちゃんみたいになれるよっていうニュアンスを込めてふわっちにしてるのかもしれないね。
ふわちゃんじゃなくてふわちゃんですよ。
まあね、わかんないけど、でも他にもいっぱいあって、僕のスマホには、その、いろんなラジオの配信サービスアプリがいっぱい入ってるんですけど、もう本当に聞かなくなっちゃいました、めんどくさくて。
なるほど。
まあそうなんですよ。まあでも今日は、そういえば杉作慈太郎詩集の日でしたね。
そうですね。今日は課題本がある日です。夜昼プロダクション、夜昼プロ出版の、はい、杉作慈太郎詩集です。
夜昼プロというのは、阿佐ヶ谷にある夜の昼寝っていう喫茶店があって、
はい。
結構深夜までやってる喫茶店なんですけど、
そうですね。
今はね、昼間はね、なんかバインミーかなんかを売る、違う人が店員になってやってるようなサービスが
あ
って。
あ、ベトナムかどっかのなんかパンですよね。
ええ。だから、昼というとちょっと違う感じなんだけど、夜は喫茶店になってて、お酒も、はい、ノンアルコールも飲める店なんですけど、まあ、そこの店主が門田さんといって、まあ、サブカルに通じた方で、杉作慈太郎さんとずっと交流があって、
はい、
ご縁あって杉作慈太郎詩集を、夜昼プロが出すことになったんですよね。
杉作さんが愛媛のご出身で、門田さんが香川とかじゃなかったでしたっけ？
そうなのか。
四国。
全然それは知らなかった。
四国で、二人で、仲良く車で帰省したりされてましたよ。
あ、本当に。まあ、門田さんは、まあ、私たちがやってたほら、夜の昼寝の、夜昼映画館、映画館、え？夜昼映画
館。映画研究会です。
っていうのがあって、
はい。
まあ、夜昼を使って小さな受精映画を撮るみたいな会をやってたんですよね、ずっとね。
そうですね。
で、杉作慈太郎さんが撮った受精映画も結構夜昼が舞台だったりするんですよね。
そうですね。
だから本当にそういう意味では大変ご縁の深い杉作さんと夜昼プロなんですけども、
はい、
で私たちのやってた自主映画の DVD も出したことありましたもんね、そういえばね。
そうですね、DVD に門田さんの作品に杉作さんが出演されてて、それがまあむちゃくちゃ面白かったんですよ。
そうでしたね。で、それは成林工芸社から出てるからまだ実は買えるのかな、あれって。
買えると思いますよ。ですね、ちょっと検索してみましょう。ちょっと待ってくださいね。
そういえば僕、成林工芸社で思い出したんですけど、
はい、
森野大地さんっていう人の作品集、アイコンが今度成林工芸社から発売されるんですが、
はいはい、
解説文を書かせていただいたので、
おそうですか、すごいですね。
で、帯にもその時の、解説文の一部が使われています。ぜひ読んでみてください。で、本当短歌の本みたい、短歌を読むみたいに読んだ漫画なんで、短歌とか好きな人たちにも読んでほしい本だというふうに書きました。
おー。夜昼英検 DVD はね、今 Amazon で中古しかないです。
そうか、じゃあもう、作った部分はなくなっちゃったのかな。
そうかもしれないですね。443円からありますね。
あ、そうですか。割と安いですね。
中古品ですので。
まあ、興味ある方は、マスノが撮ったものも、小泉さんが撮ったものも入ってるし、ね、みんな監督しながら出演もしてるから、出演者としてもやたら出てたりとかするっていう不思議なね。
はい。
サブカルな DVD なんで。
そう、角田さんが、作ったのに杉崎さんが出てて、それがまあ本当に
面白いんですよね。
面白い。
杉崎さんの刺繍はなんかどういう経緯で出ることになったんでしょうね。なんか突然刺繍出たのでびっくりしましたよ。
映画秘宝で使用結構迷子のように掲載されてて、それについてのそこから来てる映画に関することや、役者さん、主に訃報に際して、田中邦衛さんとか、
はいはい。
新一さんとか、詩を杉作さんが書いてらっしゃって、それが収録されてます。
なんか、追悼詩集、追悼詩みたいなのも結構入ってましたね。
そうなんですよ。
なんか僕は、どんなものなのか全く知らずに読み始めてたので、
ええー。
なんかすごくこう、まっとうな主張の刺繍っていうか、
はいはい。
杉作さんってすごくまっとうで純粋な人なんだなっていうふうに、胸が打たれた感じの本でしたよ。
そうなんです。ちょっとね、心が洗われますよね。
なんかちょっと、そうなんですよ。詩はいろんなレベルの詩があって、
ええー。
全く意味が分かんなくて何言ってんだろうっていうような詩もあるし、悪口じゃなくてですよ、難解で言葉のこう、躍動感みたいなもので読ませる詩集もあるし、いろんなレベルの詩集が世界にはあるんですね。でも、杉作さんのはなんていうのかな、意味合いをこう、合間にしようっていう感じの詩集ではなくて、自分の中にある確固たる意志をズバッていうような感じの、こう、あ、そうだなって思わせるような、でもやっぱ杉作さんという人物がこういう人なんだなっていうところが一本の芯となってあるような。
はい。
だから一冊読み上げると、本当にすごくちゃんとした人と話をしたような気持ちになる詩集なんですよね。
そうですね。なんかね、ここまで、なんかこう、世の乱れを嘆いているようなところもありますよね。
うん。で、そうなんですよ。で、なんて言うんだろうな。だから、かといって、こう、やけになったりもしないっていうか、ちょっと僕、具体的にいくつか読んでみてもいいですか？
まあ、僕もね、読みたいなって思ってました。
でも僕、全体的に、嫌な詩がなくて、普通あるんですよ。どんな詩集や短歌の本でも、いいなと思うものと、はい、これ嫌だな、これがなければいいのにっていうのはどうしてもあるんですよ、普通。でも、この詩集はね、これなければいいのにっていうのはなくて、そういう意味ではすごく、なんて言うんだろうな、その人の中の美意識が通ってる感じがするんですけど。
そうですね。
僕がまずね、付箋つけたのはね、25ページの人間は、人間はっていう詩です。
はいはい。
人間は、学校の先生に怒られたり、職場の年長者に怒られたり、まあ、ある。家庭でも、街を歩いていても、自転車を運転していても、怒られたりする。怒りをぶつけてくる奴らがいる。そんな奴らに教えてやろう。人間は誰かの思うようには絶対にならない。って言うんですけど、このね、人間は誰かの思うようには絶対にならないって言われてみるとそうじゃないですか。
それをね、履き違える人が本当に多いんですよ。
でもなんか、僕は、なんか、本当に、あ、そうだな。当たり前なんだけど、こういうことがあった時にこう言えるってすごいなと思ったんですよね。だから、怒られたとかさ、嫌なこと言われて怒りぶつけられたって時にさ、人間は誰かの思うようには絶対にならないっていう真理をね、言い当てることができるっていう、すごいなと思ったんですよね。
ああ、これをなんか、 やみくもにね、なんか文句言われたりしたときに、ちょっと待ってください。私はあなたの思い通りにはなりません。
そうそうそう。そうそう。だから、これ本当に、なんかかっこいい映画とかでね、なんかこう理不尽な怒りをぶつけてくるおじいちゃんとかいたときに、人間は誰かの思うようには絶対ならないです。って言ったら、すごいかっこいいと思うんですよ。
かっこいいですね。
ねえ。そういう感じの毅然とした詩が多くて。
そうそう。
なんかね、僕、やっぱグッときましたよ。すごいなって思いました。で、もう一つ、そんな感じの詩を読んでいいですか？
うん。はい。
45ページ。
45ページ。
生きる。
はい。
生きる。いつまで生きる。肝心の本人も知らない。ああ、人生に計画なし。そこで目的を持ったり、夢を語ったり、泣いたり、感激したり。ああ、刹那に上下なし。って言うんですけど、これもね、いつまで生きる肝心の本人も知らないっていうのも、
はい、
本当に当たり前のことなんですけど、
うん、
やっぱりこういう掴み方が、言葉の掴み方をされると、
うん、
あ、そうだよなって思うんですよ、
うん。
私たちは自分自身もいつまで生きるか知らないじゃないですか。
そうですね。
で、刹那に上下なし。だからどんな人でも、
うん、
切ない人生なんだと。
うん、
だこれも当たり前なのに、そこにこういう言い方で、こう、わしづかみされるっていう感じがあって、
はい。
なんかね、いい詩だなと思ったんですよね。じ
ゃ僕も一本読ませてください。
はい。
33ページ。
はい。
志。志のない人は、いくらいい人ぶろうが、いくら貯金があろうが、取るに足らない。そうした人の背中はすすけている。テレビやマスコミがいくらもてはやそうとも、すすけるものはすすけている。ちょっとゾッとするんですよね。
そうですね。
なんか、やっぱほら、マスコミとかで、この人は、株で大儲けしてこんなですみたいに言われると、うお羨ましいってすごい思うじゃないですか。
まあね、いいなってね。
そういうね、そういう思いがちな自分に対して、ちょっとね、本当そうだぞって、違うぞって、なんか本当教えてくれる、そうじゃない、もっと大切なものあるだろうっていう風なね、この言葉をね、こう胸に置いて、置いて、その、ちょっとしたそんな情報に踊らされないようになりたいんですよね。
これもでも、
うん、
なんか、ねえ、あなたの背中は透けているって、なんか言われたらすごいかっこいいよね。
泣きの竜っていう麻雀漫画で、
うん、
そのね、結構調子よく勝ってたり、威勢のいい対局に、一緒に、麻雀打ってる相手に対して、竜が、お前、背中がすすけてるぜって、ふっと言うんですよ。
ああ、すすけてるんだ。
そう、その後バーンって、バンバン上がって、竜が勝つみたいな。それが、そこから来てるかもしれないです。
そうかもしれないですね。
だから、負けが見えてるぞみたいな。
うん。あ、でも本当に、こういうところのこう、ピュアな感じがね、
うん、
いいんですよ。あと、僕、もっとささやかな詩だとね、
はい、
79ページの餃子って詩が好きなのね。
はいはいはい。
餃子。餃子は二皿食べたい。一皿だと足りないからだ。餃子は二皿食べたい。注文するときに誇らしいからだ。一人で二皿食べたい。二人なら四皿で、三人なら六皿とはいかない。一皿でいい人もいるからだ。 そもそも食べない人もいるからだ。餃子は一人で食べたい。食べるリズムがあるからだ。っていうのが、これもいいよね。食べるリズムがあるからだ。いい
ね、そう、あのね、昨日、先々週の、東京ポッド許可局聞いてたら、
うん。
プチ鹿島さんが王将で、ニンニク餃子を食べたって話されてたんですよ。
うん。
それを昨日車で帰り道聞いて、ああ、餃子食べたいって思って、夕方だったんですよね。で、家に帰ったら、長男が一人で留守番してたんですよ。みんななんか用事があって。あ、まあ、妻に買い物行くけどって言ったら、断って一人でいたんですよ。
うん。
そんで、あ、じゃあ餃子一緒に食べ行こうよって言ったら、僕行かないって断られて、
うんうん。
餃子を食べることができませんでした。
餃子は一人で食べるからいいんじゃないですか？
そうですね。でも、長男ね、ほんと好き嫌い多くて、好きな食べ物の中の一つが餃子なんですよ。
うん。じゃあ、なんか何だったんだろうね。体調が悪かったのかな、うん、
まあ、何でも昨日は何を言っ誘っても全部断られましたよ。
ちょっと、ご機嫌な波だったのかな。
そうかもしれないですね。天気も悪かったですしね。
そうか、でも餃子は僕は好きな食べ物なんですけども。
ええ。
二皿は頼まないんですけども。
僕も一皿で食べるんですね。
うん、食べるたびにこの詩を思い出しそうですね。
ああ。
食べるリズムがあるからだって、なかなか言えないと思うんですよ。いや、あとね、やっぱ同じようにささやかな詩でいいなと思ったのがね。
はい。
101ページの映画館っていう詩なんですよ。
は
い、
ああ。
これも、多分。
映画秘宝の映画監督集で、公開した詩かもしれないです。
なんか多分、やっぱ映画一家に通ってたっていう感じが伝わってくるっていうんです
。そうですね。
詩なんですけど、映画館。頭上を電車が通る映画館もあれば、
うん、
上映されてる世界に吸い込まれるように、随時人が消えていく映画館もある。スクリーン裏に便所があるのだ。いろんな映画館があって楽しい。繁華街には当然あるが、寂しいバス停にもあり、ショッピングモールにもあって、荒野にポツン、風に飛ばされそうなのもある。膝に手が置かれたので、隣の客かと身構えたら、大きなネズミで気絶しかけたこともあった。何もかも楽しかった。何もかもに心が踊った。つまらなくても面白い。寝てしまうこともあるが気持ちいい。飛び込んだらひんやり真っ暗。スクリーンの中だけが息づいている。誰かが何か言ってるが、何せ上映途中の映画館に飛び込んだので、何が何だか全くわからない。まあそのうちわかるだろう。椅子に体を沈める。そして数時間後、よし、ここから見た。映画館を出て、今最後に見た場面と飛び込んだ時に見た場面とを頭の中でつなぎ合わせる。人間の一生のようだ。って言うんだけど。
はい。
これは名作ですね、詩として。
昔の、上映時間、上映中に入場可だった時の時代の映画館ですね。
なんかでもさ、確かに頭上電車が通る映画館ってあるじゃない？
銀座にありましたよね。
ほら、あとあれも、そうじゃない？なんかあったよね。線路沿いにある映画館で、品川とかあの辺、あと、浜松町とかあの辺じゃなかったかな。
ああ、わからないです。
あと、スクリーン裏に便所がある映画館も行ったことある。
ええー、僕はないですね。
なんかだからスクリーン裏にあるから、映画見てる最中に撮り行きたくなったら、スクリーン裏に行かなきゃなんないの。っていうのもすごいグッとくるし、なんかその映画って確かにさ、途中から見始めて、もう一周しちゃって、あ、ここまで見たって言って帰るときってあるじゃない？
そうそうそう。
で、頭の中で合成することがあるじゃない。
まあ今はそういうのできなくなっちゃいましたけどね。
なっちゃったけどね。だからちょっと時代設定があれなのかもしれないけどさ、つまらなくても面白い。寝てしまうこともあるが気持ちいいんだよ。
うん。
こんなに映画を見ることをさ、
うん、
なんか、楽しんでる？
そうですね。
うん。いい人生だなと思わせる。
つまんなかったらつまんなかったつって人に言うのが楽しいですしね。
うん。その辺がいいなって。
細田守監督の映画をね、それで毎回見ちゃうんですよね。
そうそう。なんか、 そうなんですよね。ひどかったひどかったって言っても絶対に何か楽しいもんね。
それをこうして話のネタにしてますからね。
うん。いや、だから、だから杉作さんって、すごく人生を豊かに味わってるんだなって感じはした。
はい。
もちろんね。
はい。
うん。企業に立ち回ってないんだけど。
はい。
なんか毅然と生きてるんだなって感じがする。
はい。
うん。
じゃあ、125ページ。やるべきこと。125
ページ。うん。
やるべきこと。絶対にやらねばならないことというのは、ない。自分で決めたことは自分で変更することができる。一度決めたことに振り回されてはならない。決めたのは自分で、その判断は絶対ではない。自分の正義も絶対ではなく、すべては思い込みと自己正当作業かもしれない。それでは話にならない。思い込むな。推理するな、断定するな、力を抜いて全方位に可能性を見出して大きく息をしよう。そこに明日がある。という詩です。なんかね、すごい癒されるっていうか、気持ちを楽にしてくれる詩だなって思ったんですよね。
本当にそうだよね。だって自分で決めたことなんだから自分で変更することできるんだよね。
そうだけど、なんか途中で変えると自分に負けた感を抱いてしまうじゃないですか。
うん、するする。
そう、それをね、それで自分を責め立てたり、なんかもうやりたくないのにやったりとか、で、なんか、まあ、やったことでね、後悔はあんまりしないんですけど、だからそれが絶対じゃないぞって思わせてくれる素晴らしい詩だなって思いました。
すごく悩み抜いた挙句に出てきたんでしょうね、こういう考え方がね。
そうですよね。
いいね。僕から紹介するのは最後にこの109ページの詩にしたいんですけど、いいですか？
はい、どうぞ。
捨てるっていう詩です。
はい。
捨てる。ぼんやりしていると、うまくいっているやつを見て腹が立ったりしてくるが、じっくり考えてみると、俺は俺でしかない。取れている気になっているコミュニケーションも思い込みに過ぎず、実際にはむしろ孤独なのだから、それでいいじゃないか。孤独な者同士が、やっとのことで交わす言葉や気持ちこそが孤独を薄めることができる。取れている気になっているコミュニケーションは孤独を深くする、強くする、苦しくする。不器用なのがいい。不器用でありたい。器用な部分を捨てていきたい。器用な奴に騙されるな。
うん、
っていうね。
すごい詩ですね。
そうなんですよ。それこそ、続けてる奴らのね、いうことは気にするなと。
そう。なんかね、抜け目ない人がね、かっこよく見えるじゃないですか。
まあね。
そう。
まあでも本当にそうだよ。なんか、まあどのページ見てもそうだなと思うね。それは違いますよって言うしないもんね。
ないですね。
うん。なんか、この中でさ、一つだけちょっと変わった感じの詩が混じってて、
はい。
このダイヤモンド、サム、カンバラっていうの？
あ、ありますね。
これは何？これは何か、
歌うんじゃないですかね。なんか歌詞みたいな詩でしたよね。
そう。もともとなんか、元ネタがあるのかな？ちょっと私は知らなかったんですけど。
僕もわかんなかったです。なんだろう。
ダイヤモンドって書いて、寒いって書いて、バラって書くのね。
ええー。
これだけちょっとさ、不思議なリズムの、
そう、しかも長いんですよね。
ね。なんかでも調べたら出てこんのかな、こういう元の言葉が。
アイアンコスモっていう詩です。65ページ。
うん。ちょっと今検索してみよう。ダイヤモンド。だからオリジナルの言葉なのかな？なんて読むのかね。
自分で、一時期杉作さんギターやってらっしゃったから、その時歌おうと思って作ったのかな。
うん。これだけとってもなんか不思議な感じの。
ええ。
詩でね、でもダイヤモンド寒いバラって書いて調べたけど、出てこないな、特に。だから、オリジナルのなんか頭に浮かんだフレーズなのかもしれないですね。
そうですね。
ダイヤモンドカンバラっていうのかな、ちょっとわかんない、その辺は。
わかんないですね。
まあ、バラってショービットも読むから、その辺はちょっとわかんないね。今度聞いてみよう、杉作さんに会ったら。
そうですね。杉作さんがずっとラジオを愛媛で、松山放送でしたっけ、ラジオされてて、たまに聞くんですよ。前は一生懸命毎日聞こうとしてたら、本当にもう他のラジオがたまりにたまって、もうダメだって思って、ある時からもう毎日聞くのはやめたんですけれど、最近ずっと一人でやってらっしゃって、久しぶりに聞いたら、なんかね、前、お話がたどたどしいところがあって、ちょっと聞きづらいところもあったんですけど、むっちゃ流暢にリズムよくお話しされるようになってて、びっくりしました。
あ、そうなんですか。あれなの？ラジコとかで聞けるんですか？
ラジコで。
そうか、地域フリーで？
そうそうそう、エリアフリーで。ラジコプレミアムで聞けます。
あ、僕、ラジコプレミアムに入ったから聞けるんだ、もう。聞いてみようかな。
聞けますね。月木と、もう金曜日だけやってなかった気がするな。ちょっと待ってくださいね。うん、ファニーナイト、南海放送でした。月曜じゃない、火水木と土曜日です。今、週4ですね。前はもう、毎日やってらっしゃったから、大丈夫かなって思ったんですけど。
うん、うん、うん。聞いてみよう。あ、今分かった。乾燥日って読むみたい。ダイヤモンドは分かんないけど、
はい。
俳句の季語で乾燥日ってのが出てきたから、寒いバラって書いて乾燥日だった。失礼しました。サムバラとか言っちゃったけど、乾燥日ですね。まあ、装備っていうものは、そうなんですよね。
へぇー。
まあ、寒い、乾燥日っていうのは、冬まで花が残っているバラっていう意味か、僕が今育ててるバラも、確かにまだ花が残ってるから、
へぇー。
ダイヤモンド乾燥日ってなんか、響きで撮ったのかな？
はは
ー。はい、ちょっと、よかった、放送中に調べることができて。
はい。
そうか。でも杉作さん、ね、ラジオ、なんだっけ。ローカルラジオスターって本だったかな。なんかに出てましたよね。
あ、そうですね。僕その本はね、読んでないんですよ。
うん、なんかそれ、僕買って持ってますよ。
お
ー。確か、まあ、その外にありますね。
おー、どんなことを話してました？
まだね、読めてなくて、ちょっと借りてたんですよね、元相方の本田くんに。
あ、そうだったんですね。
そう。彼も、元相方の本田くんも、地元でラジオやってるから、毎日。
おぉ、すごい。
毎日、毎週。うん、
ええ
ー。返してもらったので読まなきゃ。
はい。
ローカルラジオスター単行本。
なんかね、一本ものすごい、ああ、いいなって思った詩があったんですけど、どこだったかわからなくなってしまいました。
なんていう言葉が出てきました？
ね、誰も、自分は誰も排除しないみたいな言葉を言ってました。
なるほど。
なんかすごい、ああって思ったんですよ。
まあでもきっとこれって自分の心情とか体調とかによっても、グッとくるものが変わるんでしょうね。
そうですね。
こうやって見てみると孤独って言葉が多いな。
そうですね。
そうだな。誰も排除しない。
誰も遠ざけないみたいな、そういうこと、そっちだったかもしれないです。僕もね、誰も遠ざけるつもりはないんですけど、どんどん遠ざかっていきますね。
そうですね。私が、小泉さんはともかく、私なんかもう、本当に、なんでこういうことになっちゃってるんだろうってぐらい遠ざけてますね。本当に。なんか、でもそれはでも自分自身が、例えば、よく思うのは、マツコ・デラックスさんってね。
はい。
マツコさん自身がテレビが大好きだからテレビには愛されてると思うの。
はあ。
だから、そういうの伝わるんだと思うんだよね。
そうですね。
うん。僕テレビにたまに出てもテレビ全然好きじゃないから。そういうのが伝わるんだと思うな。
僕もですよ。
本当に、だから、タレントさんとかにも知らなかったりするし。そういうの伝わっちゃうじゃない。あ、この人俺のこと興味ないなって、きっと思う、伝わっちゃうんだよね。
そりゃそうですね。
そうだな。
僕はラジオ好きはむちゃくちゃ、公言してるし、伝わるんですけど、ラジオとの縁は全然ないですね。ポッドキャストだけだ。
そうか。でも僕もラジオ好きですけどね。ラジオ、そういう意味では、相思相愛になることも限らないってことなのか。
そうですね。
そうだなぁ。
ま
あでも、本当に、これはいい刺繍なので、
はい、
ラジオ番組でもなんか朗読したりすればいいのにね。
そうですね。
あと曲をつけたりする人がいてもいいんじゃないかなぁ。
知って、これは、形式は、的にはどういう分類になるんですか？
まあ、本当に自由詩なんですけど、見た目ではなくて、その言葉の乱反射のさせ方みたいなのがあって、いわゆる現代詩とか読むともっと意味がわかんないんですね。でも、いっぱい読んでみると、なんか、やっぱ現代詩の中の流儀みたいなのがあって、そういうものから遠い詩なんですけども、かといって、だから、何か読む人が気持ちよくなる、うっとりさせる詩でもないから、なんかそういう意味では、なんて言ったらいいんだろうね、こういうタイプの詩は。
まあ、心に染みる詩ですよね。
そうでしたね。背筋が伸びる人というかね。
そう。まあなんかね、本当に、そういう雑念みたいなものに惑わされ同士じゃないですか。僕なんて。こういうことを考えてくれてる人がいるんだって思えることが、なんか、嬉しくなりますね。
そうですね。小泉さんの詩見つけました。
はい。
113ページですね。
あ、113ページでしたか。
戦争。
あ、戦争だ。
そうですね。読んでみてください。
はい。戦争。戦争は対話、会話なきところにある。誰かを自分の世界から弾いてはならない。誰かを遠ざけて、避けてはいけない。戦争は絶対に良くない。絶対に戦争しないために、私は、誰も遠ざけない、話し合おう、すべての人と、理想かもしれないが、頑張りたい。そう、だから伊集院さんじゃなくて、杉作さんが、男の墓はプロでやってたことが、これですよ。もう誰でも入れるっていう、プロダクション。
なんかでも、戦争は良くないっていうことを言うときにね。
はい。はい、
誰かを遠ざけて避けてはいけないってところから考えるところが、
はい。
本当にこう、地に足のついた考え方だと思いましたね。
そうですね。
だってそこから始まるのね、戦争は。確かにね。仲間、こっちは仲間、こっちは敵みたいなところって、どんな日常にもあるじゃないですか。
はい。
だからそれは杉作さん自身がこうしてやって生きてきたってことのね、なんか、だからこそ言えることっていう気もする。
そうですね。
なんだろうね、この、懐の広さみたいなものが。
ねえ。
いや、
素晴らしい人ですよ。
素晴らしい人ですよ。本当に。
こんなところで、
うん。そうですね。本当にいい刺繍をありがとうございました。杉作さんも、
そうですね。門田さんに、送っていただいて、皆さんぜひ素晴らしい刺繍ですので、ぜひ夜の日暮れに、お出かけなされて、足を運んでって言おうとして、言葉が浮かばなかった。足を運んで、1500円ですので、お買い上げください。
通販もしてるみたいだし、あと、編集協力が7月堂っていうのかな、渡辺清さんって方が協力してるみたいですけどね。
あ、そうなんですね。
うん。
本もね、真っ白で綺麗ですね。
そう、字がちょっとこう、ピカピカする感じで、箱押ししてあって、で、なんて言うんだろう。すごいなと思うのはさ、杉作自衛太郎刺繍なんとかってタイトルじゃなくてさ、もう、杉作自衛太郎刺繍っていう本なんだよね。
そうですね。前にアックスの連載をまとめた単行本が、杉作自衛太郎が考えたことっていうタイトルでしたよ。
いや、でも、これだけ、杉作自衛太郎刺繍っていうだけで人々の気持ちを興味持たせるっていうぐらいの存在感だなってことをね。
僕ね、杉作さんのね、野暮天とマシュマロっていう本がすごい好きなんですよ。
ああ、見たことあるけど、ちゃんと読んだことないかもしれないな。なんかさ、杉作さんの漫画ってね、
はい、
漫画なんだけど文章がずっと続いたりする感じの小回りじゃなかったでしたっけ？
そう、マンコラムっていうのをね、
あ、そうそう、それそれ。
発明したんですよ。うん、後に、剣幹人さんがそれを踏襲した本を引き継いで作ったりもしてるんですけど。
うん、なんか不思議な感じの本でしたよ、そういえば、杉作さんの本は。
それが本当に面白いですので、まあ今ね、ちょっと待ってくださいね。杉作さんで、検索すると、すぐに、情報が出てくるので、あれ？なんか、全然ないぞ。ちょっと待ってくださいね。90年代に出た本だと思うんですね。あった。99年3月1日に出た本で、今、中古品が1704円から買えるから、これ絶対買った方がいいですよ。本当に面白いですので。
杉作さんの本って変な本いっぱい出てる。恋と股間。あと、応答せよ巨大ロボットジェノバって知ってた？
あ、それ読みましたよ。あ、ちょっと待ってください。今、ちょっと本を取りに席をずらしてしまいました。ジェノバ面白かったですよ。まぁ、ちょっと物語としては途中で終わってるんですけど、ハロータとエヴァンゲリオン好きを通して、あと、それを通過した杉作さんが小説に挑んだから、そういう感じでね、面白いんですよ。はい、今ね、千曲書文庫から男の花道っていう本がそこにあって、この本ね、野暮天とマシュマロを再収録した本だから、まだ読んでなかった、ずっと置きっぱなしだったんですけど、ちょっとこれを機会に読み返そうかなって思ったら、これなんとね、文庫本で、650円が一番安いですけど、うん、結構まだ、あるから、あと、野暮天とマシュマロも多分同じなので、どっち読んでも一緒です。
そうなのか。例えば、杉作さんってさ、自主映画撮ってたじゃないですか。リリー・フランキーさんが出てるやつ。
そうですね。
あれ、なんかみんな結構当時さ、
はい、
ある意味面白いみたいなニュアンスだったんだけど、みんな言うのがね。僕普通に面白かったけどな。
ああ。
で、リリーさんがまた最初から演技すごい上手なんだよね、なんかね。
あ、リリーさん出てたのって、ヤクザ映画の方でしたっけ？
そう、ヤクザ映画みたいな内容で、
ああ、あれ面白かったな。
うん。なんか、みんななんでそんな保留付きに言うんだろうと思ったぐらい面白かったけど、僕には。
人気を広く人間狩りですね。
あ、それそれそれ。うん。
そうですね。すごい、当時僕もね、ある意味面白いって言ってた方だったんですけど、今思い返すと、あんなに心に印象に残る映画もそうないですもんね。
うん、なんかまた見たいなと、ま、今、次の撮っててずっと何年も撮ってるんですもんね。
チョコレートデリンジャーが、あの、アニメパートが完成しなくて、とうとうその間に、原作の東秀夫さんが亡くなったり、音楽をやってくださった遠藤健一さんが亡くなったりして、それでね、多分ね、杉作さんもちょっと思い悩んでらっしゃるところもあったと思うんですよ。
なるほど。まあ、ぜひ完成させてほしいもんですけどね。
そうですね。
そうですか。まあ、でもとにかく健康に過ごしてほしいなと思いました、読んでて。
杉作さんはね、あの、一時期すごい体調不良だったんですけど、
うん、
玉ねぎスープで回復したんですよ。
あ、そうなのか。
玉ねぎスープのことをラジオで一時期もうすごいおっしゃってて、最近もなんかツイッター見たら玉ねぎを使った、大量に使ったカレーを昨日かな、ツイートされてましたよ。玉ねぎがやっぱ本当に体にいいみたいです。あ、僕もね、うつ病っていうか、更年期障害みたいなのを、あの、ニンニクで克服したんですけど、玉ねぎかニンニクどっちでもいいって言われてたんですよ。
なるほどね。食べ物大事ですね。
そう。
なんか私、ほっとくと食べないから、なんか、肉、ちゃんと肉とか食べなきゃと思って、時々無理して食べるんですけどね。
確かね、あの、すっごい簡単なんですよ。あの、玉ねぎを水で、お湯で茹でて、なんか塩かなんか振るだけみたいな。
ああ、本当に。
そう。まあ、
でもそれはそれで美味しそうじゃないですか。
そうそう。だから出汁とか取らないんだって、なんかラジオで聞いてて思った記憶があります。ちょっとでも違うかもしれないので、あの、まあ、
ちょっと調べてみますね。
ぜひ調べてください。
はい。ということで、あの、とてもいい本でした。
そうですね。
皆さんも読んでみてください。
はい。どうもありがとうございました。
で、映画とか見たんですけど、僕、ブルーって映画見ましたよ。そういえば、小泉さんが勧めてくれたん
じゃないか。吉田圭介監督のブルーですね。あれは、あれも面白い変な映画でしたね。
え、まあ、そういう感想はちょっと友の会で話そうかなと思っています。
はい。それでは、また皆さん、どうぞよろしくお願いします。ありがとうございました。
ありがとうございました。
さよなら。
さよなら。